はい、こんにちは、左大臣光永です。本日は新商品のご案内です。1話2分スピード解説古事記、古事記の前編を1話2分で簡潔に手短に解説したものです。時刻の神話くらいちゃんと知っておきたい、細切れの知識ではなく古事記全体の物語を知りたいという方へ、けれどもあんま長いのは嫌だな、難しいのは嫌だ、いい解説はないだろうかという方におすすめです。1話2分と短いため何度も繰り返し聞けます。繰り返し聞いているうちに古事記の物語を自然に覚えてしまいます。1話2分と短いため挫折せずに最後まで聞けます。平易な言葉で簡潔に解説していますので、聞き流しているだけで古事記の物語が頭に入り覚えられます。天と地が初めて分かれた時、高間ヶ原に現れた神の名は雨の水か主の神、次に高見むすひの神、次にカムムスヒの神。これら三柱の神々はいずれも独り身のまま身をお隠れになりました。次に馬氏足首彦氏の神、次に雨の床たちの神、この二柱の神も独り神でそのままお隠れになりました。その後、国の床たちの神、豊久者の神という二柱の独り神が現れ、またお隠れになりました。その後、夫婦の神が現れます。五組十柱の並び神です。その最後に現れたのが尾神のイザナキの御事と女神のイザナミの御事でした。イザナキの御事とイザナミの御事は高間ヶ原の神々から雨のヌボコという矛を授けられ、世界を作ることを命じられました。雨の浮橋に登り、足元の大海原に雨のヌボコを下ろし引き上げると、ドロドロしたものがひっついてくる。それが海の中に滴り落ちて島の形となり、最初の島おのごろ島となります。イザナキイザナミはまず日本列島を形作る島々を生みました。最初に淡路島、次に四国が生まれ、沖ノ島、九州、壱岐、対馬、佐渡島と生まれ、最後に本州が生まれました。次にそこに住まう神々を生みました。石の神、土の神、建物の神、海の神、風の神、木の神、山の神、たくさん生まれました。最後に生まれた子が火の神、かぐ土でした。しかし、その強烈な炎で母イザナミの体は焼かれ、黒焦げになって死んでしまいました。愛しき妻よ、お前は自分の命を子供一人に変えようというのか。イザナキは腰に帯びていた戸塚の剣も抜き、火の神、かぐ土の首を跳ねます。その返り血が岩にほとばしって、そこからも竹三日槌の神など幾柱かの神々が生まれました。イザナキは妻イザナミに会うため、黄泉の国に続く長く暗い洞窟を降りていきました。とこのように語っています。ヤマタノオロチ、それは一体、それはもう恐ろしい怪物です。頭と尾がそれぞれ八つずつあり、目は宝石のように赤くビカビカ光っています。背中には苔や木が生い茂り、その大きさたるや八つの峰、八つの谷を這い渡るほどでございます。わかりました、そのヤマタノオロチはわしが退治します。だから娘さんも嫁にください。こうしてスサノオノミコトはヤマタノオロチを退治することとなりました。八つの酒樽に酒を継ぎ、ヤマタノオロチがやってくるのを待ちます。しばらくして大地を揺さぶり、姿を現したヤマタノオロチは老人が言った通りの恐ろしい姿でした。ヤマタノオロチは八つの酒樽に八つの頭をつけると飲みまくります。やがて酔っ払ってぐでーんと横たわるヤマタノオロチ、
てやーズバズバズバギャ
ー。スサノオはヤマタノオロチの体を切り裂きました。するとヤマタノオロチの尻尾から一振りの立派な剣が出てきました。とこのように語っています。1話2分スピード解説古事記、1話2分と短いため何度も繰り返し聞けます。繰り返し聞いているうちに古事記の物語を自然に覚えてしまいます。何事も学習というのは繰り返しですよ。繰り返す、だ簡単なハードルの低いことを何度も繰り返しているうちに自然に脳みそに刻み込まれて身についてくるわけじゃないですか。子供の頃思い出してみてください。掛け算の九九、漢字の書き取り、自転車に乗ることだって繰り返しでしょ。要は ペダルに足を乗せる、前に漕ぎ出す、バランスを取る、前に進む。一つ一つは簡単なこと、ハードルの低いチャレンジを繰り返しやっているうちに、自然に体が動くようになって、口をついて言葉が出るようになるわけですよ。自転車に乗れるようになるわけです。だから、1話2分スピード解説、古事記、これを制作しました。1話2分と短いために何度も繰り返し聞けます。繰り返し聞いているうちに、古事記の物語を自然に覚えてしまいます。1話2分ですからね、全編通しても72分です。で、2回目聞くときには2倍速で聞いてみてください。で、次は4倍速で、だんだんスピードを上げていってみてください。高速でね、ババババババーと脳みそに情報を注ぎ込まれた方が覚えがよく、しかも1回分が短い時間で済みますので、何度も繰り返せます。結果、より記憶が深まり、知識が鮮明に明確になるというわけです。2回目に聞くときには、前回聞いた内容が頭に残っていますので、前回の復習をすることになり、3回目聞くときには、以前のことが頭に残っているので、また復習をするということになります。つまりこれ、音声を高速化して何度も聞くということは、何度も復習している学習効果と同じなんですね。何度も復習して繰り返し復習している学習効果と同じなんですね。例えば受験勉強は、一冊の教科書を1年かけて1回だけやるというんじゃ、絶対に合格しないですよ。絶対合格しないです。そうではなくて、1週間でも全部教科書読んじゃって、わからなくても意味不明でもいいから、通して読んで、俺はこれ1回読んだ。これ終わったんだと。いう状態にしておいて、で、そこから繰り返し繰り返し同じ教科書をやり直すわけですよ。最初は1週間かかっていたのが、2週目では3日で読めるようになるでしょう。3週目は1日で読めるようになるでしょう。だんだん1時間で、30分で、最終的には5分あれば全部ババババーっと全ページを見返せるようになります。で、そこまでに何十回何百回と繰り返し読み直して復習をしているわけですよ。だから脳みそに陰も嫌というほど刻み込まれている。試験会場へ向かう電車の中でも、試験会場に着いてからでも何十回も復習できる、その最高の状態でギンギンに脳みそが冴え渡った状態で試験に臨むから、余裕で合格できるわけですよ。そういうふうに、これ受験勉強だけの話じゃなくてね、学習というものは繰り返し復習する。繰り返し復習する。これが大事です。その人間の脳みその仕組みに沿った今回の1話2分スピード解説古事記です。1話2分と短いですので、何度も繰り返し聞けます。で、繰り返し聞いているうちに古事記の物語を自然に覚えられます。1回目通常スピードで聞いたら、2回目、3回目とスピードを上げていってみてください。2倍速、4倍速と高速で聞いてみてください。で、普通に聞いてもね、72分です。短いですので、2倍速で聞くと36分。4倍速は18分。18分で日本の神話をすべて、古事記の前編を上巻、中巻、下巻聞き通すことができるわけです。ぜひね、繰り返し聞いて、神話の物語を頭にも体にも染み込ませていってほしいと思います。16代仁徳天皇は何話の高津宮で天下を治められました。ある時天皇は、高い山に登って四方の国を見ておっしゃいました。国の中に米を炊く煙が立っていない。民は皆貧しいのだ。これから3年の間、租税と労役を免除せよ。3年の間、宮殿は破れ崩れて至るところで雨漏りがしましたが、天皇は木の箱で雨漏りを受け止めて、漏らないところに移って雨を避けられました。3年後、再び山に登って四方の国を見ると、民の家々からかまどの煙が立ち上っていました。よし、民は豊かになった。ようやく課税と労役を再開しました。このようであったので、この天皇の御世をたたえて、聖の帝、聖帝の世と言いました。これどうですか？短いでしょ？今の仁徳天皇の話、40秒ぐらいですよ。2倍速で20秒、4倍速で10秒、スピード上げてね、繰り返し高速で脳みそに突き刺していく。結果覚えられるわけです。聞き慣れない固有名詞も無理なく頭に残るわけです。何事も一回で覚えられるということはないですからね。子供の頃の漢字の練習、計算ドリルと同じですよ。計算ドリルというぐらいですから、繰り返しドカカカカカカカカカと脳みそを掘りえぐる感覚、脳みそを掘りえぐる感覚、結果覚えるということです。身につくということです。だから 1話2分スピード解説古事記、今回作りました。1話2分と短いために何度も繰り返し聞けます。繰り返し聞いているうちに古事記の物語を自然に覚えられるわけです。しかも、これね、全編通して説明してます。古事記の物語を解説しています。ここに注目していただきたい。なかなかね、巷の解説本で古事記の全編って解説されないんですよ。神武天皇まで、まあ、よくて大和たけるまで、後半はなかったことにされることが多いです。古事記の後半は話が入り組んでいますし、神話時代ほど血湧き肉踊る面白さはないですので、省かれちゃうことが多いんですね。商業的に成り立たないということでしょう。しかし作品というものは最初から最後まで通して眺めないと意味が違ってきますよ。だから今回あえて古事記の上巻、中巻、下巻通して1話2分で最後まで語り抜きました。後半の天皇時代の話は経図がややこしくて、なんだこりゃわからんという方も多いと思いますけれどもね、騙されたと思って何度か聞いてみてください。ああ、そういうことか、だからこういう風に話が一本の線につながってくるんだな。途切れ途切れだった話の断片が綺麗に丸い輪になっていく感じ。イザナキ、イザナミの国づくりの話から、アマテラス大御神やスサノオノミコトの神話を経て、人間時代、天皇時代の話までスーッとつながっていく、綺麗に輪が閉じたな、一貫した流れがあるんだなと納得がいくと思います。その意味からも1話2分スピード解説古事記制作しました。1話2分と短いため何度も繰り返し聞けます。繰り返し聞いているうちに古事記の物語を自然に覚えられます。今回はオンライン版のみの発売となります。オンライン版はご注文をいただいてから48時間以内に ID とパスワードをメールでお送りします。その ID とパスワードを専用サイトで入力して いただいてログインしていただくという形になります。お申し込みはページ末尾のリンクから、あるいはメルマガに直接神話希望と書いて返信してください。神話を忘れた民族は必ず滅びる。神話を忘れた民族は必ず滅びるという言葉があります。自国の歴史を知るとともに、自国の神話を知ることは民族としての根っこの部分も知ることにつながります。神話というものは一見荒唐無稽でめちゃくちゃのようにも思います。しかしそこに古代の人々の自然や人間について考えたこと、知恵が詰まっているわけです。しかもそれが物語という面白く分かりやすい形で表現されている。現在この日本という国が足元から音を立てて崩れようとしています。何もかも外国に売り払ってしまって、土地も水も穀物も雇用も外国に切り売りしている。この状況だからこそ、古代からの日本人の知恵が、精神が詰まった神話というものに、古事記の物語にもう一度立ち返って、日本人とは何なのか、日本人の精神とは何なのかと考えるきっかけにもしていただければと思います。1話2分スピード解説古事記、1話2分と短いですので繰り返し聞いて古事記の物語を自然に覚えられます。お申し込みはページ末尾のリンクから、またはメルマガに直接返信して神話希望と書いて送ってください。折り返し詳しいご案内をお送りします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。